はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。いや、産経新聞が8月から土曜日の夕刊を休止。まあ、労働環境の改善のためっていうことなんですよね。まあ、購読料据え置きって言われるともやっとしますけどね。いや、料金変わらずっていう。まあ、もう今はね、どこもですからね。どこももうね、働き方改革。僕が読んでるジャンプなんかもそうですからね。昔は月曜日祝日の時は、土曜日に発売してたんですよ、ジャンプが。でももう今は月曜日が祝日の時は、次の日の火曜日発売に変わりましたからね。まあ確かに週2回出版はきついですからね。まあでもね、夕刊ね、まあうちは新聞取ってないんで、まあ出先、外で新聞読むぐらいですけどね、もう今夕刊ってもう、めちゃめちゃ内容薄いですからね、ペラペラですからね。正直ね、いや、これにお金はっていう、まあ、多分そのスマホでニュースサイト見る方を選ぶでしょうね、ほとんどの人は。もうそんくらい内容薄いんですよ。もうだから僕が小学生の頃よりも薄くなってますからね。うわ、これにはっていうね。まあ新聞に関してはまあね、もうどんどん部数を追ってますからね。まあスマホには勝てないっていう。まあね、その、みんながっつりニュース見たいわけじゃないんですよね、ほとんどの人は。まあなんとなく見れたらいいんですよね。まあ話に乗り遅れない程度に。だからもうスマホでね、ニュースサイトとかヤフーニュースとか、もう見れたらそれでいいんですよ。まあそれはそれでね、どうなっていくかっていうのも確かにね。まあスマホで見れるって言ってもね、そのテレビ局なり新聞社なりがニュースの提供元なんですよね。まあ新聞もテレビもなくならないとは思うんですよ。ただまあね、読者が減ったり視聴者が減ったら、まあそんだけ広告料金とかね、いろいろお金入ってこなくなって、で取材力も弱くなると思うんですよ。でまあ取材力が弱くなると、まあもちろんそれも、その取材力弱くなったニュースがネットに流れるわけですからね、どう変わっていくんだろうっていう。まあ、質は落ちるんですけどね。まあ、質落ちるって言ってもそれ、無料で見てますからね。文句も、言いようないですからね。まあ、かといって今から新聞取ったところでって感じですからね。まあ、なくなれはしないだろうけど、じゃあこっから盛り返す方法はって言われるとっていう。もうあとはまあね、電子書籍もそうですけどね。もうその、スマホとかタブレットで読むことに抵抗のある世代が減ってきてるっていう。僕は今でも漫画は単行本派なんですよ。やっぱね、読んでる気がしないとか、読んでる感覚が低いんですよね。スマホで、まあジャンププラスとか見てますけど、なんかやっぱ単行本とか読んでる感じするっていう。毎週ジャンプ買ったりしてんのもっていう。まあね、だから、まあだから紙は弱いですよね。まあ新聞も電子版出てますけどね。まあでもね、それでも同じスマホってなったら有料の電子版と無料でね、見れるヤフーニュースとかニュースサイトになるとそっちの方行きますからね。不景気の昨今ですしっていう。 言う。もうなんか、勇敢ってなくてもいいんじゃないのって思ったりもしますけどね。まあニュースの速報性としては、もう劣ってますからね。かといってじゃあ、その、いわゆるネットで見れないような読み応えのあるものがあるかっていうとそうでもないしっていう。まあスマホはいろんなもん潰していきますけどね。まあ、どうなっていくんでしょうね。結局取材力が追ってそのニュースがネットで流れるわけなんで。部数が減ったら力落ちますからね。まあね、で、これで Google とか Amazon がね、自分とこで、報道とかやり出したらって考えるとね、それはそれでなんかね、恣意的なね、内容になる可能性もありますからね。かといって、じゃあ、なんですよね。じゃあ今の新聞が、ね、公平な内容かってね、中立的な内容かっていうと、そうでもないですからね。まだそう考えるとねっていう、まあね、なんか新聞社の人に言わせるとね、そのネットニュース、ネットだと自分の見たいものだけ見るって言いますけど、でも新聞もね、結局記者のこれやりたいっていう記事の集まりじゃないですかっていう、まあもちろん事件とかはね、どこも同じような載せますけどね。でもそれ以外のってね、そうじゃないじゃないですかっていう。それがね、どっちもどっちですからね。でもほんと、スマホ、もうスマホ手放せませんからね。まあね、まあ歩きスマホしてる人とかも多いですけど、もうあればどうしようもないですけどね、歩きスマホは。もうその、もう息するような感覚になってるんですよ、人によって歩きスマホって。だからもうああなると無理なんですよ。もう多分事故っても無理でしょうね。車にはねられたりとかしてもっていう。まあ実際まあ身近な話ですと、まあうちの近所の人で歩きスマホしてて車に控えそうになった人いますけど、まあ、歩きスマホしてますからね、もう、ねえっていう。まあ、あれ、本人は見てるつもりなんですけどね、まあ、実際はあれ、周りが配慮してるからなんですよね。僕もまあ、歩いてるとき、バイク乗ってるとき、車乗ってるとき、関係なく、やっぱ歩きスマホしてる人、向こうから来て意識しますからね。もう、どっちかというと、その、無視せずに、もうその人の動き意識しますもん。その人の挙動とか。まあ、歩いてたり、バイクとかでその、動きに余裕があるんだったら、避けれるんならちょっと離れますもん。もう、そんくらい危険なんですよね。まあね、スマホにいろんなもん入ってますけどね。いやー、でも安全考えるとちょっと僕は怖って歩きスマホは無理ですよね。で、次の話題なんですけどね。フルーツジッパーってグループが競馬場でイベントやって、そこでまあ、一番前で見ようとしてた人が、他の人に剥がされたっていう。まあネットでも映像流れてますけどね。すごいですよね。最前で、一番前で見ようと待ってる人が、数人の人に、ガーって引き剥がされて、で、空いたスペースに他の人が、入るっていう。まあ、要はこの、その空いたスペースに入った人が、その、引き剥がした人を雇ってる、もしくは仲間で、で、引き剥がさせて、自分は空いたスペースに入って、最善で見るっていう。まあ、いわゆる最善管理ってやつですよね。アイドルの現場にはね、いるんですよね。最善管理っていう集団 この、全席指定のところとかやったらね、もう全席指定やから、まあ、そういうのないんですけどね、ライブハウスとかみたいに、その、整理番号順に入っていって、で、好きなところで見るって形式やと、まあ、一番前ってまあ、番号早い人の方が取りやすいんですよね。で、まあ、最前管理組合とか言われてるんですけどね、が、早い番号を取れたら、もう自分が前取って、一人で何人分もスペース、占拠して、で、後から来た仲間を入れるっていう。で、もっとひどいのやと、自分たちの番号が、整理番号が後ろで、もう先に、もうね、最前に人がいます。こういう場合どうするかっていうと、引き剥がしたりするっていう。まあね、まあたびたびトラブルにはなってますよね。まあたびたびトラブルになって、できんとかっていうね。まあこれ、結局難しいのはね、最前管理組合もお客には変わりはないんで、まあだからスタッフも強く言えない、きつく出れないっていう。いやもう僕なんかそのね、もう出禁はともかくね、もう明らかに揉めてるんやったら悪い方、ライブハウスから出したらええやんと思うんですけどね。なかなかね、っていう。まあだからまあね、最善管理組合がなくならないっていう。そこまで見たいのかって思いますけどね。まあ、まあひどい集団やったらもう、交代で最善変わって、でずっと最善にいるっていう。もうだから1万枚を取りたいっていう。まああとはまあお金で、やり取りとかもしたりっていう。でもまあ、引き剥がすのはえぐいよなっていう。いやー、もうあれやり出したら、ねえ、トラブルの元ですかね。しまいに喧嘩なるしっていう。まあ、ああいうとね、最善管理組合が複数あったら揉めないんですかね。最善管理組合同士で。ねえ、まあ、ああいうのどんどんね、排除していけばいいんですけどね。まあ、難しいですよね。いや、いないところに行こうと思ったらもうね、指定席のライブに行くしかないんですよね。まあでもね、アイドルがみんながみんなそんな広めのところでやってるわけじゃないですからね。ライブハウスでやってるアイドルも多いですからね。で、まあ、ね、どのアイドル、なんとも言えないんですよね。どのアイドルのところに最前管理組合が来るかなんてっていう。もうこればっかりはね、わからないっていう。まあ前なんかね、他のアイドルグループのリリースイベントで、まあ乱闘はありましたけどね、もう計画的な乱闘。もうなんか乱闘しようって言って、人を集めてて、で、当日になったらスタッフに絡んでいって、乱闘して、で、イベントを中止に追い込んだりっていうのもありましたけどね。いやー、まあ、もう、どうしようもないんですよね、こういうのって。前もって防ぐのって無理なんで。トラブル起きた、対処するしかないんでっていう。まあ、とか、競馬場やったら無理でしょうね。あれは見ましたけど。まあ、競馬場ってまあ、自分とこがメインのイベントじゃないですけど、自分らあくまでゲストなんでね、そんな強くも言えませんしね、警備とかに自分らで人を割くっていうのもですしっていう。だそうなったらね、まあ、いや、周りの競馬ファン驚いてましたよね、あれは。まあ、競馬場で、競馬不安同士で、あそこまであんなね、剥がすのとかってないと思いますもん。 え、こいつら何してんのって思ってたと思いますよ。もうあんなグワーって引き剥がすっていう。いや、まあでもああいう人もいるんですよね。まあ分かり合えないですよね、もう。いや、まあ、楽しむ、ね、楽しみ方が違うんでね。まあでもあれも客だからっていうね。で、結局ああいう客の話にしてると、現場の民度が下がっていって、で、その現場に来なくなる客が増えて、で、人気なくなるっていう。いや、まあ、まああれなんですよね。あの、最善管理組合とかはね、まあ自分が楽しみたいわけであって別にアイドルを盛り上げたいとかではないんですよね。言うたらもう出入り禁止になったら他のところ行くだけですしっていう。まあああいう人まあどこにでもいますけどね、ルールを守らない人っていうのは。ねえ、もう、ねえ、かといってね、客同士に任せるとね、いや、客同士に任せてたらこうなるからっていうね。で、まあ、運営が出てくる頃には、ルールとかいろいろ厳しくなるっていう。いや、ねえ、なんか、ゆるくやりたいんですけどね。まあ、その、見る客、僕らもね、ゆるくあってほしいんですけどね、そうもいかなくなるっていう。だから本当みんなが幸せな現場ってなかなか難しいですよね。まあだからもう、ね、来ないことね、他の客がまともなことを祈るしかないですよね。まあね、まともな客、いやまあ変な人は増えてますけどね。まあでもある程度許容はしますけど、いや、さすがに剥がすのは待ってくれっていう。いや、整理番号でさっきの人がね、前行ったんやったら、それはね、尊重しようよと思いますよね。で、次の話題なんですけどね。結構ね、おっさんでも若い子と付き合いたい人っているんだよねっていう。結構 SNS で見たりするんですけどっていう。まあ、おばさんとかでもいるんですけどね。40代でも20代と付き合いたいっていう。いや、すごいなーっていう。もう僕もう、20代はもうね、異世界ですし、そういう対象として見れませんもん。まあ、ね、いや、それアイドルとかね、AV 女優で20代の人とかいますけどね。まあ、あれはファンタジーですからね、そういう。恋愛とか遊ぶ対象としてではないですからね。遠い存在なんで。その、近い存在として、付き合いたいとか、っていうのはないですよね。もうなんか別世界ですもん。もうその、話しても話が合うとも思えないし、ね、普通に付き合いがやっていけるとは思えないしっていう。まあ、それでもね、付き合いたい人いるってすごいなーっていう。いや、まあ、無謀やとは思いますけどね。すごい。だって、自分が20代の時にね、自分が20代の男性としてね、まあ、40代の若いわけでも、若く見えるわけでも、綺麗でもないおばさんに、声かけられて付き合うかっていうとね、いや、付き合わないでしょっていう。まあこれまあ、男女逆でも一緒ですけどね。いやー。それ考えるとね、いや、行く人すごいなっていう。付き合いたと思う人っていう。まあね、声かけてみないとわかんないですけどね、わかんないっつってもねっていう。ねえ。それに今なんかはね、もうマッチングアプリとか、もうネットを使うものが増えてきてね、やっぱネット使うとね、声かけるハードルも下がるんですけど、断るハードルも下がるんですよね。 でもさ、電話しかなかった時代ってね、デートするときとかってね、まあ、断るのも申し込むのも、直接会うか電話かなんですよね。まあ、だからその分ね、受け、行くのも断るのも勇気いるっていう。もうこれがね、今ネットでメッセージ送るだけやったら、すんごい楽なんですよね。すごい楽やし、気楽にっていう。まあだからマッチングアプリなんかドタキャンされる人結構いるみたいですよね。まあもうな、マッチングアプリ普通ですからね。お見合いパーティーとか、マッチコンとか、いや、そういうのちょっとって言われてたら、もうマッチングアプリが出てきて、もうその、ネットを使って出会うのが普通になってきましたからね。いや、それでも、ね、だから、もう、ハードルが下がって、断りやすいっていう。まあ、だからそれもあるんでしょうね。まあ、だから、お気軽に声をかけれますからね。で、断られたらね、また、すぐ次行けばいいやっていう。まあね、まあ、出会いは多いんでしょうけどね。まあ、ねえ、個人的にはもうマッチングアプリで、出会いまで行ける気がしないですよね。もう、その、プロフィールの写真とか、プロフィールを考えに考えて書いたとしても、もう出会える気しないですよね。ましてや、出会っても、まあ、同年代だったらまだって感じですよね。20代とかはもうね、その、いや、まあ、共通の話題はあるでしょうけどね。映画とか。まあでも、それで話があっても、それはまあね、同じ趣味を持つ人であって、その、恋愛対象として、ね、発展していくかっていうとね、っていう。まあ、でもまあ、昔よりかはまあ、幸せなんでしょうね。まあ、昔やったらもうね、社会人だったらもう、職場で出会えないです。まあ、紹介してくれる人、友人とかいないですってなったらもう、罪ですからね。まあ、昔はお見合いとかあったりしましたけどね。まあでもそれも、お見合いももう廃れましたからね。そうなるともう、罪ですよね。まあ。まあ現代やったらまあ、まあ自分で動く意思ある人やったら、まあね、お見合いパーティーなり、マッチングアップなり、でまあ、ね、出会うチャンスはありますからね。まあ、というか、社会人でその、自分から動かずに出会える人って、そんなにいるのっていう疑問があるんですけどね。その、10代とか20代で、告白されたり、向こうから誘われたことのない人ってもう、一生そう、誘われることってないでしょっていう。その、こっちから声かけて、なんとかね、なんか起きるってことはあってもね、その、もう、向こうからっていうのってもうないんちゃうかなっていう。もうだからそうなるとですよね。まあ、あとはまあ、ね、まあだから若い子と付き合いたいもそうですけどね。希望条件ですよね。もう、希望条件にこだわっていくか、まあ、言い方悪いですけど、妥協するかっていう。いや、まあ、言い方悪い、もう、ここら辺はあれですよね。まあ、まあ、だから何でもそうですけどね。妥協しないで、 行く方を選ぶか、もうダメになるのも覚悟の上でって思うか、それかもう妥協してやるかっていう。まあね、割れ鍋に閉じ蓋って言いますからね、割れ鍋に閉じ蓋。まあ昔からのことわざで。まあね、まあだから会ってみないと分かりませんしっていうね。まあね、そうなんですよね。そのいいね押したり誘うのはね、ネットでいいね押したり誘うのはね、ハードル低いんですけどね、会うのってハードル高いですからね。ね、会う時間決めて、会う場所決めてっていうね。でどこの店行くかとか、あとまあこっからさらに永遠の問題のね、男が怒るかどうか問題ね。もうなんか、もう10代とか20代やったらいいんですけどね、もうそのさすがにね、もう30代とかになったらその、もう男がおごるおごらない問題、もう解放してくれないんですかっていう。もういいじゃないですかっていう。って思ったりもするんですけどね。まあいろんな問題ありますからね。でそこでいざ出会って次につなげられるかっていうとっていうね。いやまあそれはまあこんだけマッチングアプリ普及したらね、いるんでしょうけどね、いるんでしょうけど、マッチングアプリで知り合って結婚まで行った人ってすごいと思いますよね。いや尊敬しますよ。まあでもまあそういう人はまあまあまあ他の形の出会いでもね、結婚できてたんやろなと思いますね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。